なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のなるさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、トッシーさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで10月最初の放送でございますが、皆様10月の4日水曜日夜の9時30分から安倍静香の声が聞こえてくるということは、そうです、番組のね切り替わり時のこの10月もこのジンギス乾杯継続が決定しております。どんどんパフパフということでね、本当に皆様このジンギス乾杯をね日頃から楽しみにしてくださってる皆様、放送協力をしてくださってる皆様、そして何よりもねラジオメッセージを送って盛り上げてくださってる皆様、本当にね皆さん一人一人のおかげで継続がね決まったということで、もう本当にありがとうございます。10月以降もですね、毎週水曜日の夜の9時30分といえば安倍静香のジンギス乾杯、よろしくお願いします。これからもね楽しい番組作りに努めてまいりますので、引き続きね、皆さんにもいっぱいパワーを届けられるように頑張っていきたいと思います。そんな記念すべき10月最初の放送ということで、最近ですね私ライブがねありがたいことにね増えてきておりまして、9月もねたくさんライブをねやってきました。特にね9月の後半ですね、駆け抜けてきたわけなんですけれども、最近行ったライブの感想メールいただいておりますので、ありがたく読ませていただきたいと思います。まずは、ハートマちゃんからです。ありがとうございます。晴天に恵まれた2日間のシータンライブありがとうございましたということで、これはですね、9月の23、24の2日間のことですね。串戸山花温泉リフレさんの収穫祭、そしてアコースティックカフェほぼさんの、ライブにねご参加くださった感想メールですね。ありがとうございます。微笑ましくて可愛らしい神様もご愛嬌でちゃんとご登場なさった2日間のシータンライブ、まるで歌作りの時の歌詞やメロディーがいっぺんにシータンの頭の中に降りてくる時のように、シータンがお話ししたいことが、シータンの頭の中にはまるでナイアガラの滝のように言葉があふれ出してきて、おしゃべりが間に合わないかのような微笑ましい神様のご登場でしたね。きっと言葉がシータンの頭の中を走り回っていて大渋滞なんでしょうね。作詞には、大事なことなんでしょうねと。これね皆さんどういうことか分かりますかね。神っていうのは私ね MC よく噛むんですよ。なのでいつもみんなにね神対応ですいませんなんて言うんですけれども、その神ですね、何のことかきっと分かんなくてクエスチョンの方も多いと思うので、一応ねご説明をさせていただきました。ではね続けていきたいと思います。2日間のライブはお客様を目の前にしてのライブ、お客様からいろんなエネルギーや反応をシータンがお得意の卓球のように直に受け取りしながらのラリーのようなライブは素晴らしいですね。遠方からのお客様、シータンのライブ初観覧のお客様、そんないろんなことがまるで虹のようにシータンの感情を揺さぶり、歌声や歌唱にも知らないうちにより熱が入り素晴らしいものになりましたね。鏡のような効果やお客様とシータンの相乗効果による盛り上がりはやはりライブの醍醐味でしょうね。シータンもそんな感覚をステージ上でとてもよく感じていらっしゃいましたね。お客様の集中がシータンの集中に、その逆もシータンの盛り上がりがお客様の盛り上がりに、こんないい働き効果は歌い手さんの歌声や歌唱にも影響があるんだと感じます。2日間でご披露された楽曲たちはゴール満一かゼロ、進め今を生きよう、一か八かの大勝負、鏡会いに行くよ大切な場所へ、住まいの私らしくいるために、 レナチこと秋葉レナちゃんとのコラボで行くぞファイヤーなどもどんどんシータンライブが増えていき、経験を重ねていき、さらにさらに進化してますます素晴らしいものになっていく、まさに今を生きようと経験を重ねて小さな歩幅でも進めと歌い続ける生のシータンを直に見て聞いて感動したことは私の幸せの答えの一つでした。素晴らしいシータンライブありがとうございました。そしてお疲れ様でシータンということでね、ありがとうございます。すごいなんか熱きメッセージをね届けていただいて、ありがとうございます。ハートマちゃんね、釧路のね 2days 野外とそして室内とだったんですが、今回ね、女子プロレスラーの倉垣翼さんも一緒に応援に来てくれて、さらに秋葉れなちゃんともね一緒ですごくね賑やかな、楽しいライブになりました。9月23日の方はね、私が宣伝大使を、務めさせていただいている山花温泉リフネさん、そして、24日がね方々さんということで、どっちもホームなね場所だったんですけれども、本当にね今回の北海道ツアーもいろいろありましてね、楽しいこともたくさんありましたし、ちょっとね天候によって交通機関が乱れてしまったりとか大変だったこともねあったんですけれども、すごくね未来につながるような有意義な時間を過ごせたなっていう風に感じてます。レナチとのコラボもね大変ご好評いただいておりまして、あのレナチの楽曲ってねアイドルさんの歌なので、それをねギターで弾き語りするっていうことがなかなかないんですよ。なので今回もね前回のそばサンバに続いて今回はミルクで乾杯っていうねレナチの歌をギターでやらせていただいて、それをねこう盛り上がりながら、皆さんにお届けさせていただいたんですけれども、すごくね楽しかったです。ハートマちゃん熱きメッセージありがとうございました。ではもう一方行きたいと思います。名古屋のベイマックスさんからです。ありがとうございます。9月最後の週末の金曜日は審査会のハートランドでシータンのライブに参加をさせていただきました。今回は2番バッターということで、ちょっと電車乗車位置を間違えて伏見で1本電車を見送ってしまったけど余裕で到着。結構久しぶりにライブハウスで聴いた赤いギターケースに進め、ライブに通い始めた頃によく演奏されていた楽曲、懐かしさとともに知り合いの看護専門学校に通い、ちょうど国家試験のタイミングでたまには息抜きで聴いてなって渡して無事合格。あれから数年経ったけど今でも第一線で頑張っていること、いろいろ込み上げてきて少し感傷に浸っていました。そしてやっぱりすすですすでに聞こえ、お腹がぐーって鳴く自分がいました。ほぼ満席の中で皆さんノリノリで手拍子に拳を上げてファイヤー、あーやっぱりライブはいいなって改めて思った素敵な時間でした。そしてそして駐車場で見た中秋の名月綺麗でしたね。歩く蚊取り線香のおかげで蚊に刺されることなくゆっくり鑑賞できました。シータンまた元気玉をもらいに行きますのでよろしくお願いしますということでね、まあ、ツッコミどころがね満載じゃないですかベイさんねえ今回はね9月の29日名古屋のハートランドさんでね、毎年5月に行われております栄南音楽祭のパートナーズライブということでね、お届けをさせていただいたんですけれども、すごくね盛り上がりましてね、客席本当にねもう満席に近かったんですよね。ここはね私の来年の1月28日の名古屋のねバースデーワンマンライブの会場でもあるので、一人でも多くの方にこのねライブを見ていただけたことがねすごく嬉しいなって思ってます。盛り上がる曲がね結構中心でもあったんですが、ワンマンライブっていうこともね来年のワンマンに向けてっていうことも私の中ではね視野に入れていたので、赤いギターケースやっぱね始まりの歌は歌いたいなって思って、初めて、ハートランドさんに立たせていただいた時がこの赤いギターケースを歌ってたんですよ。でもうね名古屋にねライブで来れたっていうことにすごく喜びを感じていて、気づいたらもう号泣で歌えなくなってしまったっていう思い出が実はあって、なので、この2曲をねこの日は、2曲というか赤いギターケースすすめかは歌わせていただきました。もちろんね来年こそは境南音楽祭がね再開できたらいいなっていう思いも込めて行くぞファイヤーとすすめをお届けしたこともありましたね。久しぶりにね私も歌えてめちゃくちゃ嬉しかったです。皆さんに届けることができてすごく幸せでした。そしてベイさんにねそのライブを見てもらえたこともめちゃくちゃ嬉しかったです。そして、このね中秋の名月 もうねすごい明るい光を放っている満月をね、みんなで駐車場からね眺めたんですが、歩く蚊取り線香かで私のことじゃないですか。私ねすぐ蚊に刺されるんですよ。でこの日もね私だけねすごいいっぱい蚊を寄せて、まあ、そのおかげで皆さんも無事だったみたいなんですけれどもね、なんか悲しいですねこれね私の左足はボコボコですよ。痒くて痒くて未だにたまんないです。でもね本当にあのライブっていいなと思える瞬間にね出来事もたくさん続いておりまして、10月もいっぱいライブありますから、皆さんにね元気をたくさん届けていけるように引き続き頑張っていきたいと思います。ということで、前半はこの曲いきましょう。阿部静香で進めではなくて進め、聞いてください。
ああ、自信なんてどこにもないけど、すぐに出ない結果に焦らなくていい、大丈夫、今の努力は未来への道しるべなんだ。大きな夢背負って小さな光だよって、進め進め、高く遠く駆けがかるんだ。右手に希望を持って左手に欲持って、 Hey, 進め進め、高く遠く、この瞬間休もうか、綺麗な風取り入れるために、いざつまずいても過去悪くなんかないよ。まだ見ぬ未来に感じる不安、大丈夫、
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で進めお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届け してるんですけれども、最近ね寒くなってきたというか、だんだんね、夏のようなね暑苦しくて眠れないみたいなことがなくって、なんだったら朝晩ちょっとね冷え込みが強くなってきたような気もしているので、そんなね皆様が心からね温まれるようなお話を聞きたいなって思って、心温まるエピソードということでね、募集をさせていただきました。私のね音楽もね皆さんの心がポカポカするような、歌を届けていきたいっていうのも実際にはあるんですけれども、皆さんが実際に経験した、心温まるエピソード、メッセージいただいておりますのでご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。まずは東京のなるさんからです。ありがとうございます。ラジオの継続おめでとうございますということでねメッセージをいただいておりまして、ありがとうございます。なるさんね仕事がね今いろいろと忙しいみたいでね、なかなかお会いできてないんですけれども、こうやってねラジオのメッセージを送ってくださったり、放送協力をねしてくださったり、本当に感謝してます。いつもありがとうございます。さて、心が温まるエピソード、どんな時にもいろいろな花が咲いてくることです。今は彼岸花が咲いています。寒くても暑くてもこの時期に咲きます。もう少しすると金木犀ですね。いろいろあるけど頑張っていけますということでね、お花はねすごく心を癒してくれる効果がありますよね。香りだったりとかね、こう眺めてるだけでもすごく幸せな気持ちにねしてくれるのがお花かななんて思ったりもしてます。お祝い事の時にもねお花を送ったりもらったりすると思いますし、すごくね素敵ですよね。ありがとうございます。なるさん、これからもねまた大丈夫な時にねぜひぜひ、ラジオメッセージの方もお待ちしておりますので、いつも本当にありがとうございます。大変だと思いますがお仕事も頑張ってください。ではでは、続きまして、クシロマンティック白のロマンちゃんですということで、ね、ありがとうございます。 暑い夏を乗り越えた今はほっこりというよりもほっとしている感じです。寒くなるにつれてできればこれ以上寒くならないでと願うこの頃です。シータンの配信の中でご実家のワンちゃんたちが映されたシーンがありました。暖かな、居心地の良い、平和で安心できるいつもの場所での睡眠中のワンちゃん、シータンに映されても安心しきっている光景、子供たちや動物たちが気持ちよさそうに眠っている姿を見ていると、周りにはそんな環境と愛情があることを感じて心が和み、ほかほかと温かな気持ちになりませんか？安心しきって眠る姿を見たに、私たちが安心しきって熟睡できるのは幸せの答えの一つですね、ということでね、ありがとうございます。私のね、幸せの答えの楽曲にかけてね、このように送ってくれてね、すごく嬉しいです。ありがとうございますね。ワンちゃんたちもね、動物たちにもすごく癒されますよね。あのね、もう無邪気な感じがね、うちに実家に3匹保護犬がいるんですけど、あ、1匹は違うな、2匹保護犬と、もう1匹はね、最近ね、あのうちに来てくれたチャッピーちゃんっていうね、子なんですけど、もともとはね、安心できなかった環境にいた子たちだから、ああやってね、お腹を出してね、なんか寝るっていうのは警戒心がない証拠なので、ワンちゃんたちは正直ですからね、そういうね、ほっこりしたね、シーンも見てもらえて嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。心温まる話。去年、静岡県の清水区で台風の水害被害があり、私も災救隊かなとして出動して復旧活動に行きました。自分も大変なのに我が家を後回しにして、より深刻な現場やボランティアへ行かれていました。お昼には温かいお味噌汁とおにぎりをくださいました。災害はこれからもあると思います。助け合い、支え合いで みんなで町を守りたいですと、ねえ、心温まるエピソードですよね、山丸さん、これね。そう、あの本当にね、去年の、水害っていうかね、水の被害だったりとか、本当大変でしたよね、断水が続いたりとか。でもうね、ボランティアに行くっていうだけでもすごくね、やっぱりまたね、地震が起きるかもしれないとか、台風が来るかもしれないとか、いろんなね、危険も伴う中、本当に復旧作業にね、頑張ってる皆さんは本当にすごいなって、いうふうに思います。山丸さんの言うようにね、本当に自分のことを後回しにしてね、より深刻な地域にボランティア行くっていうのが本当にすごいなって思いました。これからもね、いっぱいね、なんかいろんな台風の時期でもありますし、今ちょうどね、あの本当に大変なこととかもたくさんあると思うんですけれども、みんなで支え合いながらね、あとメンタルがね、結構落ちちゃったりとかもすると思うので、自分自身で心がまずね、一番、メンタルを保つこと、そして周りの人たちに手を差し伸べていくこと、お互いにね、助け合いをしていけたらいいですよね。山丸さん、素敵なメッセージありがとうございました。そしてなんと今回ね、初メールになります。嬉しいですね、ありがとうございます。ピトさんから、いただきました。ありがとうございます。ここでは温まる話ではありませんが、今年娘が就職して、今まで父の日にプレゼントなんてもらったことがなかったのに、初めてプレゼントで大好きなお酒が届いた時はびっくりして本当に嬉しかったです。一人親で大変でしたが、いつもいろいろ話もしてくれて、仲のいい親子ではありましたが、優しい子に育ってくれたのでよかったです、ということで、いや、これはね、心温まるエピソードじゃないですか。ピトさん、ありがとうございますね。え、私もね、お父さんがいない家庭環境に育ったんですけど、やっぱりね、こう、なんだろうな、一人親だからこそ、なんだろう、すごくね、分かることというか、なんかお父さんの気持ちにこう寄り添うっていうのかな、逆に家族の絆が深まったんじゃないかなって思ったりもしますね。嬉しいですね。だから就職して自分のお金でね、ちゃんと稼げるようになったから、お父さんにプレゼントしなきゃって、おそらくね、そんな風に感じてくれたんじゃないかなって。だからピトさんも優しいんですね、きっとね。すごく素敵な娘さんに育ってくれてね、本当に良かったなって思いました。ラジオメッセージもね、すごく嬉しかったです。またね、ぜひぜひいつでも送ってください。ありがとうございます。ではあとお二方ですね、ご紹介させていただきたいと思います。まずは、串野のひろちゃんからありがとうございます。今から30年以上前の話になります。とある冬、中標津町に泊まりで営業の仕事に行っていました。帰る日の朝、吹雪がひどくなり、 いつも通る道が通行止めだったので、海岸沿いの中標津町の国道から帰ろうと車を走らせたのですが、標津町まで行く国道がものすごい地吹雪で、いわゆるホワイトアウトになり、雪も積もっていて車を止めざるを得ませんでした。当時は携帯電話などもなく、天候が良くなるのを待っていました。上司からこういう状況になった時の、装備品は用意しておきなさいと言われていたので、スコッパや毛布、簡単に食べられる食料は積んでいましたが、天候は良くなるどころかますますひどくなり、さすがに1時間経過すると心細くなり、このまま死んじゃうのかなとあらぬことを考えていました。その時後ろから根室の開発建設部の車が、雪をかきながらやってきました。車が動かせない状況を伝えると、車は放置のままでいいから、天候が良くなったら車はこちらで持っていくし、中標津町内まで乗せていくからと、なんとか九死に一生を得ました。町内は全く吹雪いておらず、町と町の間だけの地吹雪だったようです。とりあえず昨日まで泊まっていたホテルで降ろしてもらい、事情を説明して、この日の宿泊代は次回でお願いしますと言ったところ、今日はどの道路も通行止めで、開店休業になっちゃってるからお代はいらないよ、食事代だけ次回持ってきてと、部屋代は無料にしてくれました。困った時はお互い様だから、いつも泊まってもらってるしと、そのビジネスホテルのオーナーさんは笑って話してくれました。昔の良き人情話というような出来事でした。吹雪で心も体も寒い中、自分を助けてくれた開発建設部の方、そして部屋を無料で開放してくれたホテルのオーナーさん、その気持ちだけでも心も体も温まった思いがしました。 7、8年前、同じ中標津町でおいらと同じように車が動かせなかった親子が、雪に埋もった、雪の中で車の中で息を引き取ったという痛ましい事故がありました。暖を取るためにエンジンをつけっぱなしにしていたみたいで、マフラーが雪で塞がれて排気が車内に充満したことによる一酸化炭素中毒でした。これから冬道の運転の時期がやってきます。経験を生かし、状況に応じた安全運転に心がけたいと思います、ということでね。いやー、大変な思いされましたね。でもね、雪国の方たちはね、こういう経験をされてる方ね、きっと多いと思うんですよね。でも本当にね、ひろちゃんが無事でよかったし、そのホテルのオーナーには本当に感謝しないとですね。あとはそのね、車を、助けてくれたというか、ね、根室の、ね、開発建設部の車の方たちにも感謝ですよね。こういった、ね、困った時はお互い様って、さっき、ね、山丸さんも言ってくれてたんですけれども、大変な時こそね、自分の身を守ることでやっぱり人はいっぱいいっぱいになっちゃうと思うんですけど、そんな中でもね、お互い様だからって、そんな風に言えるそのね、心の器が本当に素敵だなって思いました。素敵なエピソード聞かせてくれてありがとうございます。これからね、本当に冬に近づいてくるにつれて、雪とかもね、降り始めると思うのでね、自然災害がね、ないことを願いながらですね、過ごしていきましょう。ありがとうございます。では最後に岐阜県の感激さんからの、メッセージです。ありがとうございます。石川県のちりはまなぎさドライブウェイというところがあるのですが、そこは固めの砂地を車で走れるドライブウェイで、小学生の時に家族で行った時の話です。たまたま途中休憩で車を止めていた時に、困った顔をした知らない人が近寄ってきて、すいませんが車がスタックしたんですがと助けを求めてきました。父と兄と自分で車を出す手伝いを行って、難なく車を脱出することができ、その場でありがとうのお礼を言われて終わったんですが、しばらくしたらこっちに来て再度お礼を言われました。小学生の力なんて微力なので大したことはできてなかったけど、すごく喜んでもらって嬉しかった気持ちになりました。やっぱり困った人のために何かするってことはいいことですね。未だに覚えてるってことはとても嬉しかったんでしょう。自分の家族以外に休憩している人がいなかったから余計に感謝されたんだと思います、ということでね。いや、これもですね、なんかやっぱり大変ですよね。知らない人にね、もう助けを求めるしかないような状態だったんですけれども、感激ちゃんがね、もう心を優しくね、手を差し伸べてくれたおかげで、この方もすごくね、ほっこりしたと思います。やっぱりね、今日皆さんからいただいたメッセージに結構共通してたのは、困った時にね、助けてもらったっていうところも結構ね、キーポイントだったと思うんですが、すごくね、心温まるエピソードをね、たくさん聞かせていただいて、ちょっとでも皆さんの心がね、 温まってくれていたら嬉しいなって思います。感激ちゃんね、素敵な経験というか、その方にとっては大変だったと思うんですけれども、一生ねその思い出っていうのはね残ると思いますよ。どっちかというとほら、ひろちゃんはね助けてもらった側じゃないですか、感激ちゃんは助けた側だったんですけど、おそらくお互いにね、助けた側も助けられた側もね、ずっとずっと心に残る、エピソードなんじゃないかなって思いました。ということで、すでにですね後ろでね曲を流させていただいてたんですけれども、引き続き幸せの答えという曲をお届けしたいと思います。聴いてください。
見たことのない店、小さい頃遊んだあのゲーム、なんだっけな、幸せ
のジンギース乾杯。阿部静香で幸せの答えをお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。10月最初のライブは東北ツアーからになります。10月の6日の金曜日、久々の平日開催になりますね。仙台のカフェドルシールさん、そして10月の7日土曜日は山形県の風の福岡さんにて芋煮会ライブということで、風の福岡さんお手製の芋煮が食べられます。秋の風物詩なんでね、ぜひ皆さんには食べていただきたいです。もちろんライブもよろしくお願いします。そして翌日、もうねコロナ禍以来ぶりになりますね、10月の8日の日曜日、なんと青森県の十和田に行かせていただきます。十和田にありますペニーレインさん、本当にここのねマスターがねめちゃくちゃ優しくって、必ずねお互い元気で会おうねなんて話してたんですけれども、やっと十和田に歌いに行かせていただきます。詳細はねブログも見ていただけたと思うんですけれども、よろしくお願いします。そして10月の9日は現在ねまだ、この、収録を行っている 10月の1日の段階では詳細がまだ決まってないんですけれども、秋田県に行きたいと思ってます。その他ねたくさんお知らせしたいライブがあるんですけれども、2点、大事なお知らせをさせてください。まずは10月の21日、土曜日、そして22日の日曜日に、静岡県の藤枝市レンゲージ池公園にて、藤枝音楽祭が開催されるんですが、この運営のためのね、クラウドファンディングを現在行っております。詳しくはね主催の浅場由紀さんのページを見ていただけたらと思うのですが、ちょっとでもね応援するよっていう方はですね、ぜひ、クラウドファンディングも協力していただけたらすごく嬉しいです。阿部は10月の21日に出演させていただきます。そして10月の28日の土曜日の夜には東京八丁堀バーポナリスにてワンマンライブも開催予定です。こちらもですね詳細上がっておりますので、ブログ等でご確認いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今夜の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ、下を向かずに前だけを見て歩いて行こう、笑顔でいれるそれだけできっと自然と 笑顔でいれる、それだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしく